はじめは、みんなで気づこう人権の世紀をお届けします。考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心。12月4日から10日は人権週間です。すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等であると謳った世界人権宣言は、基本的人権と自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々と国々とが達成すべき共通の基準として、昭和23年1948年12月10日の国連総会で採択されました。今年で64周年を迎えます。人権は人が人として生きていくために守らなければならない基本的な権利です。自分がかけがえのない存在であるように、他人もかけがえのない存在です。12月4日から10日は人権週間です。この機会に人権について考えてみましょう。24年度人権週間協調事項。女性の人権を守ろう。子どもの人権を守ろう。高齢者を大切にする心を育てよう。障害のある人の自立と社会参加を進めよう。ブラック差別をなくそう。アイヌの人々に対する理解を深めよう。外国人の人権を尊重しよう。HIV 感染者やハンセン病患者などに対する偏見をなくそう。刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう。犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう。インターネットを悪用した人権侵害をやめよう。北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう。ホームレスに対する偏見をなくそう。性的指向を理由とする差別をなくそう。性同一性障害を理由とする差別をなくそう。人身取引をなくそう。東日本大震災に起因する人権問題に取り組もう。以上です。人権啓発パネル展を行います。人権メッセージや子どもたちが育てた人権の花運動の報告など、人権啓発のためのパネルなどを展示します。11月30日金曜日から12月10日月曜日の午前8時半から午後5時まで、土曜日曜を除きます。なお、4日火曜日は午後7時まで、10日月曜日は午後3時までです。場所は区役所本庁舎1階ロビー。お問い合わせは総務課総務係です。また、人権ホットライン、夜間、電話相談を開設します。人権に関する問題でお困りのことなどをご相談ください。まず、区主催の電話番号は、5273-3648 番。12月3日月曜日、午後5時半から7時まで。相談時間は1人15分程度です。お問い合わせは総務課総務係です。また、東京都人権啓発センター主催の電話番号は、5824-9486 番、または9487番。12月7日金曜日の午後5時から8時まで。相談時間は1人10分程度。お問い合わせは東京都人権啓発センターへどうぞ。電話 3871-0212 番です。東京都主催のイベントです。公演とパフォーマンスの集い。12月4日火曜日、午後1時半から4時。午後1時、会場。内容です。書家の金沢靖子氏による公演、命輝くダウン症の娘と共に生きて、そして書家の金沢翔子氏による書道記号のパフォーマンスです。また大田区立羽田中学校特別支援学級による楽器演奏も行います。お申し込みは当日直接会場の大田区蒲田 5-37-3 大田区民ホールへどうぞ。先着1400名です。トーク&コンサートと映画の集い。12月6日木曜日、午後1時半から4時40分。午後1時会場。内容です。公演とライブ。心の握手。こんな自分と思わずに 今の自分にできること。講師は盲目のバイオリニスト、増田太郎氏。そして映画、その街の子供、上映時間は1時間23分。お申し込みは当日直接会場の昭島市つつじが丘 3-7-7。昭島市民会館へどうぞ。先着1200名です。以上、お問い合わせは東京都総務局人権部、電話 5388-2588 番、ファックス 5388-1266 番へどうぞ。手話通訳、要約筆記、そして予約制の託児があります。中学生の人権作文、平成24年度全国中学生人権作文コンテスト東京都大会。東京法務局、東京都人権擁護委員連合会の主催で実施しています。区内の応募作品9校747編の中から区代表3作品と参加校代表9作品が選ばれました。区代表作品は東京都大会290校42,445 編応募の中から奨励賞、作文委員会賞を受賞しています。受賞者と作文は後ほどご紹介します。人権に関する相談をお受けしています。人権擁護委員。人権擁護委員は法務大臣から委嘱された民間の方で、新宿区には現在12名の委員が活動しています。人権身の上相談をはじめ、子どもの人権啓発など、さまざまな人権啓発活動を行っています。人権身の上相談、不当な差別、職場や学校でのいじめなど、人権に関する問題でお悩みの方は気軽にご相談ください。秘密は厳守されます。当日直接会場へおいでください。第1、第3金曜日。なお、12月は7日、21日。1月は18日に行います。1月の第1週はお休みです。時間は午後1時から4時、受付は午後3時半までです。会場は区役所第1分庁舎2階区民相談室です。区の人権擁護委員、継承略、50音順にお伝えします。飯島康文、井上美奈子、加藤茂幸、金井茂彦、木沢克幸、河野恵美、佐野栄三郎、中村忠、中村博子、野尻信枝、吉村誠、若林康子、以上です。お問い合わせは総務課総務係へどうぞ。24年度全国中学生人権作文コンテスト東京都大会奨励賞。さりげなく譲れる社会を、矢沢文樹さん、新宿西富山中3年。僕は小学生の頃、将棋を習うため、毎週日曜日、千駄ヶ谷の将棋会館へ通っていた。いつものように、将棋会館へ向かう電車に乗り、空いていた座席に座って車内を見渡した。すると、僕の斜め前方の席で、スーツ姿の身なりもちゃんとしている若い男性2人が足を大きく広げ、あたり構わず大声で話していた。人を見た目だけで判断してはいけないが、服装や身なりからはそんな不作法な態度を取るとは思えない二人だった。しかもその二人が座っている席は優先席だった。周りには何人もの大人がいた。しかし誰も彼らを注意しなかった。もちろん小学生の僕が注意できるはずもなかったが、彼らより明らかに年上である大人たちは迷惑そうに顔をしかめながらも知らんぷりを決め込んでいて嫌な空気が漂っていた。そんな車内へある駅から杖をついたお年寄りが乗車し二人の前に立った。僕が乗った時点ではまばらに空いていた座席もすでに全部埋まり多くの人が立っていた。僕は二人に注目した。彼らはお年寄りの存在に気づきながらも視界にあえて入れないようにし、それまでと全く変わらない態度と大声で話し続けていた。 僕はたまりかねてお年寄りに席を譲ろうと考えたが、僕の座席がそのお年寄りから少し遠かったことと、周囲にたくさん乗客がいたことが足かせとなり、結局何もできなかった。しかし、頭の中では、僕が立つべきなんだという言葉がぐるぐる駆け巡り、勇気のない自分にイライラしていた。その時だった。近くにいたおよそきちんとした身なりとは正反対の派手な格好の青年が黙ってお年寄りのために席を立った。お年寄りはその青年に礼を言い、一礼して譲られた席に座った。僕は最初、その青年はたまたま自分が降りる駅が近づいたので座席から立ち上がったのかと勘ぐったが、そうではなかった。なぜなら、青年は老人からは見えないだろうと思われる位置まで乗客をかき分けて移動し、次の駅でも下車しなかったからだ。僕とは違い、お年寄りを思いやる行動にとっさに出た青年がとてもかっこよかった。と同時に、ぐずぐずしていた自分が恥ずかしくなった。青年の行動は、例の二人にも何かを感じさせたらしく、さすがの彼らも大声で話すのをやめ、揃って下を向いた。彼らにも多少の良心があったのだ。僕も子供なりにほっとした。けれど、あの青年はお年寄りに座席を譲った後、なぜ場所を移動したのだろう。僕だったら席を譲っても、お年寄りの前に立ち続けただろうに。小学生だった当時の僕には、青年の行動が理解できなかった。しかし、中学生になった今はわかる。青年はお年寄りから離れることで、お年寄りが申し訳ない気持ちにならず、気兼ねなく座り続けられるよう、その後のお年寄りの気持ちまで考えて移動したのだと。一手二手先を読む洞察力を養うために、将棋教室に通っていた僕だったが、青年の気配りの先は読めなかった。あれから何年か経った昨年の夏休み、家族で台湾へ旅行した。あまり報道されなかったが、台湾からは東日本大震災に対して200億円余りの義援金が届けられた。国境を越えた深い友情と連帯を示してくれた台湾の人々に直接触れさせたいと、両親が僕たち兄弟を台湾へ連れて行ったのだ。台北の地下鉄にも、博愛座と名付けられた座席があった。しかし、日本と大きく違うのは、博愛座はどんなに車内が混んでいても、必要な人が乗車してきた場合のために常時開けてあるのだ。これなら、譲る側の葛藤とも、譲られる側の遠慮とも無縁だ。恥ずかしがり屋の日本人には、このスタイルはぴったりではないか。しかも、感心したことに、台北では普通の座席に座っている健常者が率先してお年寄りや体の不自由な方にごく自然に座席を譲るのだ。地下鉄ばかりではない。道がわからず地図を広げて困っている日本人の僕たちに、台湾の人たちは丁寧に道順を教えてくれた。自分の携帯を使いタクシーを呼んでくれた人すらいた。滞在中、何度かそんな親切に出会った。これは単なる偶然ではない。そこに僕は博愛座という言葉通りの台湾の方々の純朴さが生きているような気がした。見習うべき台湾の美点だ。日本人も本来は優しい性質の国民だが、シャイな気質が足を引っ張っているのかもしれない。この台湾旅行を通して、助け合いの心や譲り合う精神を押し付けがましくなく、スマートにさりげなく出せる社会を日本にも作っていきたいと強く願った。以上です。24年度全国中学生人権作文コンテスト東京都大会区代表奨励賞は、さりげなく譲れる社会を、新宿西富山中3年の矢沢文樹さん。区代表作文委員会賞は、人権社会の歴史とこれから、四ツ谷中3年の渡辺美代さん、そして彼らに必要なもの、東京韓国学校中等部3年の キム・イェランさん。参加校代表、いじめのない社会へ、牛込第一中2年の岩下良賀さん。平和な世界を求めて、牛込第二中2年の山崎心音さん。いじめと人権、牛込第三中3年の菅野夢さん。いじめをなくす第一歩、四ツ谷中3年の小梶直さん。壁を乗り越えて、落ち合い中1年の藤田美空さん。一人の勇気がみんなの笑顔に、落合第二中2年の清水歩美さん。未来への架け橋、新宿中3年の松田延喜さん。明るい未来のために一歩ずつ、新宿西戸山中2年の志田悠悠さん。そして、あなたの長所、東京韓国学校中等部2年のチェ・ザウンさんです。お問い合わせは本庁舎3階総務課総務係、電話 5273-3505 番、ファックス 3209-9947 番へどうぞ。みんなで気づこう人権の世紀をお届けしました。次は暮らしのコーナーです。事故再現、自転車教室。スタントマンが自転車事故を再現します。牛込警察署などの交通ルールなどの講習もあります。参加者には自転車用ひったくり防止カバーを差し上げます。12月1日土曜日、午後1時から3時。対象は小学5年生以上の方。主催は牛込警察署、若松地区協議会、新宿区です。希望の方は当日直接会場の富山 2-34-2 東富山小学校校庭へどうぞ。雨の場合は体育館で実施します。お問い合わせは牛込警察署交通総務係、電話 3269-0110 番、または若松町特別出張所、電話 3202-1361 番へどうぞ。就職相談会、面接会。区勤労者仕事支援センターが開設する高年齢者対象の無料職業紹介所、新宿ワクワークが実施しています。日時、内容です。就職相談会は12月10日月曜日午後1時から5時。1人45分。講師はキャリアカウンセラーの小川信彦氏です。そして、ミニ就職面接会は13日木曜日の午後2時から4時。マンション管理、介護、警備、清掃ほか。対象は、都内在住でおおむね55歳以上の方。希望の方は、相談会、面談会の各前日までに、直接、会場の新宿 7-3-29、新宿ここから広場仕事棟、新宿ワクワークへお願いします。電話番号は 5273-4510 番です。消費生活ふれあい広場、新宿消費生活センター分館リニューアルオープン1周年記念、12月16日日曜日午前10時から午後4時。内容は分館登録団体の活動発表、落語などのアトラクション、そして試食会です。試食会は午前11時半から手作りおでん、そして午後3時から紅茶とお菓子です。お申し込みは、試食会は電話で、新宿消費生活センター分館へお願いします。所在地は高田の馬場 1-32-10、電話番号は 3205-1008 番です。定員は各先着20名。その他の催しは当日直接、新宿消費生活センター分館へお願いします。暮らしのコーナーでした。平成25年度予算見積もりの概要をお知らせします。区では現在、平成25年度の予算編成作業を進めています。今回は新宿区基本構想総合計画で定めた基本目標の実現を目指し、 第二次実行計画、24年度から27年度で取り組む予定の事業の一部について、25年度予算見積もりの概要をお知らせします。すべての実行計画事業の見積もりの概要は、新宿区ホームページでご覧いただけます。予算編成の流れは次の通りです。9月3日、予算編成方針を発表。そして、9月上旬から10月上旬にかけて、各部の予算目途額の算定。10月上旬から11月上旬にかけて、各部で予算見積もり書の作成。11月上旬に、各部が予算見積もり書を財政課へ提出。そして同じく11月上旬、各部長から区長へのプレゼンテーションを行います。この予算見積もり書の情報公開は11月25日です。12月下旬、区長による査定を行い、来年1月中旬、予算案が決定されます。1月中旬から2月上旬にかけて予算書の作成を行い、2月中旬、予算案が区議会へ提出されます。この予算案の情報公開は2月下旬です。以上です。それでは、見積もりの概要をお伝えします。まちづくり編。基本目標1。区民が自治の主役として考え、行動していけるまち。NPO をはじめ、地域を支える社会活動団体のネットワークの拡充、5730万6000円。NPO などに関する情報発信や、NPO の各団体が広く交流し、各団体の体制基盤を強化する拠点として、新宿 NPO 共同推進センターを開設します。基本目標2、誰もが人として尊重され、自分らしく成長していける街。私立認可保育所の整備支援、5億1860万8000円。社会福祉法人が設置主体の認可保育園の建設、建て替えを支援し、定員の拡大と地域の保育需要に応えます。仮称、国立国際医療研究センター内保育園の開設。双葉南元保育園、休園舎の解体、新園舎の建設。認証保育所への支援、10億9612万7000円。開設準備経費や運営費を補助することで、認証保育所の設置を促進します。また、認証保育所を利用する方の保育料負担を軽減するため、保育料の一部を助成します。広場型一時保育の充実、3823万3000円。新たに、中落合子ども家庭支援センターにおいて、身近な施設で乳幼児を短時間預かる広場型一時保育を実施し、家庭で子育てする方を支援します。学校図書館の充実、1億13万2000円。学校図書館に司書などを配置し、児童生徒への読書案内とレファレンス、調べ物や資料探しの支援。区立図書館との連携などを実施します。また、計画的に図書を購入するなど、蔵書を充実させます。女性の健康支援、5165万2000円。仮称、四ツ谷保健福祉施設清掃センター内に、仮称、女性の健康支援センターを開設し、女性の健康支援に関する施策を総合的に推進します。平成25年度予算見積もりの概要の途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。